森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日は30代男性、会社員の方からのご質問です。発達障害と気づくのは遅かったですが、これらの黒歴史をどう受け止めていったらよいのですか？最適な方法がありましたら教えてください、ということなんですが、先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、まあ、こちらの質問なんですけど、まあ、僕も実際にあったんですけど、
はい、
まあ、当時発達障害と気づかなかった時に、
はい、
結構なんかいろんな人には言えないような過去というのがありまして、で、まあ、その辺を黒歴史と、まあ、総称してると思うんですけど、
はい、
まずですね、まあ、どう受け止めていったらよいのかっていうことなんですけど、
はい、
まあ、こちらに関してはもう、まあ、どういう、まあ、経験をされたとしても、まあ、それは事実として、まあ、ありますんで、
はい、
別にそこに関してはもうその、まあ、あまりその、まあ、過去のことなんで気にしない方がいいのと、
はい、
基本的にもうその、過去よりも基本的にはもうその未来とか、まあ、現在とか未来を大事にしていっていただいた方がいいので、
はい、
はい、なのでその、まあ、黒歴史に関しては基本的に封印していただいたらいいかなと。
封印、はい、
はい、で一応、まあ、具体的にとはいえなかなかその発達障害の症状とかで考えるとなかなかそういうわけにもいかないと思いますんで、
はい、
ちょっとまあ僕が、実際試して効果のあった方法が3つありますんで、そちらを順番に紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まず方法1ということで、自分と他人を許すと。
自分と他人を許す、
はい、まあ、これどういうことかと言いますと、まあ、僕自身がそうだったんですけど、結構その、まあ、いろんなこう、まあ、まあ悔しい思いとかもしてきてきたので、
はい、
まあ、まずその自分が許せないみたいな気持ちになってたんですよね。
で
しかも他人に対しても許せないみたいな、
はい、
まあ、妬みとか嫉妬とかがあったわけですよ、
はい、
で恨みもあったしみたいな。
うーん、
で、まあ、その、まあ、いろんな経験をした中でそういう感情が生まれてきたんですけど、まあ、そういう気持ちがあったとしても、まあ、自分を許してあげて、で、その、なんか、ひどいことを、まあ、言ってきた人とか、なんか嫌がらせとかあったりとかしたとしたら、まあ、そういったことに関しても、すべてもう他人を許すと、
はい。
自分も他人も許してあげると、まず。で、まずそれで、それで、まあ、許してあげたら次に、まあ、方法2ということで、
はい。
EDMR、まあ、トラウマ治療っていうのがありまして、
EDMR。
はい。実際、僕は、その、まあ、大人の発達障害が診断できる心療内科に行ったんですけど、
はい。
まあ、そちらで診断いただいて、で、まあ、実際 EDMR、まあ、トラウマ治療を受けたんですよ。
はい。
で、まあ、そこでちょっと、まあ、機械が出てきまして、
はい、
でその機械がこう、その機械がこう右とか左とかこう左右にこう ボールみたいなのがこう行ったり来たりっていう形でこう左右にこう行ったり来たりするんですね。
はい。
でそれをその機械をこう目でこう追いかけるっていうのをやったんですよ。まあそういう治療がありまして。
はい。
でまあそういう治療を実際まあ受けるっていうのもありですし、でこの治療って別にまあ要はその器具がなかっても家でできるんですよ実は。でどうやってやったらいいかって言いますと、まあ、左手の人差し指と右手の人差し指を、出しまして、
はい、
で左右だいたい左右目がこうギリギリ見えるぐらいまで離しまして、
はい、
でその状態で目だけをこう右に行ったり左に行ったりっていうので何回もこう右に行って左行ってっていうのをやるわけですよ。で、まあ、この、まあ、こちらを何回もやっていただいて、
はい、
で一応まあ大体ね、まあ大体ね目安としましては、まあ、一応こう右行ったり左行ったりっていうのを、まあ、最低でも5分以上はやっていただいて、
5分以上、
はい、はまあやっていただいて、はい、まあ、まあ、時間があれば、まあ、それ以上やってもいいですけど。
はい。
まあ、大体、まあ、30分以内ぐらい。まあ、やったとしても30分以内ぐらいかなっていう感じはしますけど。で、それを、で、まあ、もう目を往復させるんですよ。
はい。
じゃあ、結構それをやると、結構、まあ、いろんな、こう、過去にあったトラウマとかが、結構取れるんですよ、それをやると。
すごい。
僕も、まあ、実際やりましたけど、それ。
はい。
で、そちらをやると結構まあいい感じになるんですね。
はい。
で、で、それをまあ、やっていただいたらだいぶ違うんで、それもやっていただきつつ、
はい。
で、まあ、方法3ということで、まあ、食事療法というのがありまして、
はい。
結構ですね、まあ、昔から存在する食材を、まあ、できるだけそのまま食べることが基本になるんですけどね。で、基本的にまあ食事療法って、まあ、1個目がその、先ほどお伝えした昔から存在する食材をできるだけそのまま食べることが基本っていうのと、
はい、
で2個目としましては、小麦製品と乳製品、バターは蚊で、加工食品と、あとまあ保存食と砂糖や塩を含む調味料や食品添加物、
はい、
植物油はできるだけ減らした方がいいと。
あ、結構制限あるんですね。
結構制限がありまして、
あ、
で食べる順番も結構重要でして、
はい、
まずしっかり食べる、最初に食べる食材としましては、
はい、
タンパク質、魚とか肉とか、卵とか、
はい、
でプロテインとか、ボーンブロスとか、野菜とか果物、
はい、
で適量であれば食べてもいいもの、食材としては最後に、食べた方がいい食材になるんですけど、
はい、
米類とかそばとか、芋類とか、
はい、
糖質の少ないお酒、まあ、適量だったら食べてもいい。だから食べ過ぎは禁物なんで、だからご飯とかも2杯とか食べないと、2杯食べると逆に食べ過ぎになっちゃうんで、
はい、
そこがポイントですね。
はい。
で、あと、まあできるだけ制限した方がいい食材がありまして、
はい、
小麦製品と乳製品で、バターは皮なんですけど、
はい、
であと、まあ加工食品と、保存食と、
はい、
砂糖や塩を含む調味料や食品添加物、
はい、
であと植物油、はい、まあ、こういった食べ物は あまり食べないようにすると。で、まあ、食事に関してのポイントとしましては、結構要はタンパク質を摂取した方がいいですよ結構、
はい、
で結構ねこれ食事だけで摂取しようと思ったら結構難しくて、
そうですね。
そうなんですよ。で、まあそこでですね、じゃあどうしたらいいのかっていうところでいくと、
はい。
プロテインの取り方なんですけどね。
はい。
あの、まあ、なるべく、WPI、ホエイプロテインっていうのがありまして、
はい。
まあ、そちらを購入したらいいんですけど、あの、基本的にそのホエイプロテインと書かれていないものはソイプロテインであり栄養価が下がるんですよ。
はい。
でボーンブロスや、ゼラチンを使う方法もまああるんですけど。
はい。
でまあ目安としては、まあ、理想としては男性は1日 20g かける2回で女性は1日 15g かける2回を摂取すると。で、まあ、まあ、基本粉で購入しまして、
はい。
まあ、水か豆乳で溶かすのが、まあ、基本で、まあ、安価でできるという感じですね。で一応、まあ、まあ、それ以外としては、コンビニなどで売られているプロテインバーや、
はい。
プロテインドリンクでも、まあ、便利なんで。
ありますね。
はい。で、ただ、ちょっと注意点がありまして、
はい。
プロテインを取り出すと、便秘になるので、食物繊維、野菜、果物も忘れずにと。
はい。
はい。そんな感じですね。イメージとしては。
結構大変ですね。
結構大変なんですけど、まあ、この辺をですね、ちょっと注意して、まあ、摂取していただければいいかなと。
はい。
はい。で、まあ、回答としては以上になるんですけど、
はい。
何か、他に聞きたいこととかありますか？
先生は今も食事療法はずっと継続してらっしゃるんですか？
そうですね、食事療法については今も継続してます。
あー、すごい。
なぜかというとですね、結構その糖質を取りすぎると、
はい、
発達障害の症状をぶり返すんですよ。だから今もやってます。
継続した方がいいということですね。
はい、ずっと継続した方がいいですね。
ああ、ありがとうございます。
はい、そうせんと途中でまたやらんようになったらまたぶり返しちゃうんで。
結構制限があって大変なことですけど、まあ、継続が大事ということで。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、では今日は発達障害と気づくのは遅かったですが。これらの黒歴史をどう受け止めていったら良いのですか、最適な方法がありましたら教えてくださいというご質問についてお話しいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.